皆様おはようございます。
おはようございます。
それでは一言お祈りいたします。天の父なる神様、本日は8月最後の聖日礼拝、1年の3分の2が過ぎ去りましたけれども、このようにして敬愛する兄弟姉妹と共に、そして南教会に集めていただき、今礼拝賛美祈ることができるこの時間を感謝いたします。どうかあなたの御心を私たちも覚え、これからも悔い改めつつあなたに立ち返る、あなたの導きによってこれから歩むことができますようお願いいたします。また本日休まれている方もいらっしゃいますけど、どうぞそれぞれの地においてあなたが豊かに祝福してくださいますよう、そして南教会のすべての皆様の健康が支えられ、これからもあなたの御言葉を、証しを広めることができますように、私たち一人一人を整え励ましてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって御前に感謝して御前にお捧げいたします。アーメン。本日からマルコ7章に入っていきます。今回の1節から13節を読み進めていきますと、イエス様の言葉の中に鋭い言葉が目に入ります。それは8節9節13節の言葉です。8節、神の掟を捨てて。9節、神の掟をないがしろにした。13節、神の言葉を無にしている。捨てた、ないがしろにした、無にした。13節の言葉に注目してみますと、これは言葉と書いてありますね。しかしここでは言葉だけなのでしょうか、掟だけなのでしょうか。つまり神様を捨てた、神様をないがしろにした、神様をないことにしたということにはならないでしょう。神ご自身をないがしろにした、無にした、いらっしゃらないことにした、自分勝手に神の言葉を曲げて解釈してしまったのです。そしてコルバンといえば親孝行せんでいいと、神を捨てる、神をないがしろにする、神をないことにする、それは親を捨てる、親をないがしろにする、親をないこととする。本日の聖書箇所を一言で言うならば、これに尽きると思います。では、詳しく見ていきましょう。まず、8節の神の掟を捨てたから見ていきますけれども、神の言葉を捨てるというのは、あなた方の生活の中で神が定められたことをないがしろにしているということです。それは神が定めた生活の姿勢、生活の道筋というものがあるということ、それがあなた方の生活の中でないがしろにされている、ないがしろにされているこの言葉ですが、自分の生活の中でそれを通用させないという意味です。通用する、通用しない、神の言葉が通用する、通用しない、神が定められた生活などここでは守ってなどいられない、そういうことなのです。13節の神の言葉を無にしている、これは8節や9節よりもきつい言葉ということもできます。ここでは神の言葉を無にする、すなわち無視されているということなのです。それはなぜかと言いますと、人間の法が私たちの生活を支配しているからです。法とはそれぞれの組で定められたものです。そして法には権威があり、違反をすると罰金や刑などの罰則規定が定められています。その法の権威が神の権威を押しのけてしまっている。人々が定めた法が神の言葉を無効にしてしまっている。それがイエス様の御言葉の中に浮かび上がる人間の現実なのです。ではイエス様はなぜこの地上に来られたのでしょうか。それはひとえに愛するためであった。 イエス様を慕う弟子たちをイエス様は愛し、私たち一人一人を愛すためであった。そして人の悩みを、私たちの悩みをご自分の悩みとして受け止められるために、また癒してくださるためであったのです。すみません。これまでマルコ福音書を読んでいく中で、私たちは繰り返し学んできました。しかしここではイエス様の教え、主イエスの裁きの言葉を明確に書き記しています。とても厳しい言葉であることを否定することはできないのです。ではなぜこのような厳しい言葉をイエス様は語られるのでしょうか。それは我々が無効にしてしまっている神の言葉をもう一度通用させるため、意味のある力ある方として、神の言葉として回復させるためでした。それこそがイエス様がこの地上に来られた理由でもあるのです。つまり神の言葉を回復させるため、復権させるためだったということなのです。これは言い換えるとこう言えるでしょう。私たちがそれぞれ主イエス・キリストを信じて生きているというのであれば、生活の中で神の生活の定め、神の御言葉をないがしろにされたり無にされることはないと言えるはずだということなのです。つまりなぜそのような生活をするのでしょうか。なぜそのような言葉を使うのでしょうか、ということを一人一人顧みることがここでは求められているからです。神が定めてくださった生活を私はしているだろうか、そのような言葉遣いをしているだろうか、こう問われているのです。神の御言葉によって自分を支配されている、定めてくださっている、これは礼拝においても同じことが言えます。なぜ私たちは礼拝に集まるのでしょうか。それは神の言葉を重んじるからであり、神の定めだから。この礼拝において神の言葉を重んじ、神の定めに生きることから始まるのです。いつも問われています。私は神の言葉を重んじているだろうか。私は神の言葉に生きているだろうかと。本日のメッセージを考える上で、まず里見さんに聞いてみました。里見さんは自らの意思で礼拝を休みたいと思ったことがありますか。するとこう答えました。それはありません。ただ TCU の女子寮にいるときに体調が悪くて礼拝出席を休んだり、冬秋田に帰っているときに暴風雪で車を出せずに礼拝を休んだりしたことはあると。そこで私はもう一度聞きます。礼拝を休んだときどう思いましたか。すると体調が悪くて女子寮にいたとき、シーンと静かだったのを覚えています。女子寮主事も友達もいなくて、私は一人ぼっちで寂しかったなと。私自身意図せずに礼拝を休んだことが一度だけあります。それは2013年の12月、皆さんもご存知と思いますけれども、そうです、胆嚢炎で入院し、1週間ちょっと入院したため、そのクリスマス直前だったんですけれども、入院した直後の私は人目もはばからずに泣きました。なぜなら初めての小倉大教会のクリスマスを楽しみにしていましたし、参加できないということが分かったからでした。そしてさまざまな奉仕役割を任されていたんですけれども、それもすることができない痛みで苦しむ中、私は悲しみ悔しさでいっぱいだったからなんです。ですけれども、救急車で運ばれるときに一緒に寄り添ってくださった TCU の篠原先生の次にやってこられた方、真っ先にやってこられた方が、なんと小倉大教会の大竹海二先生と典子先生だったんです。大竹先生は、大丈夫かい、びっくりしたよと言葉をかけてくださいました。私は嬉しかったのと同時に、先生入院してしまい奉仕できなくなってしまい大変申し訳ないです、ごめんなさいと。 そしたら先生はこうおっしゃったんです。今回は残念だけれども来年もあるんだから今はしっかり体を癒すんだよと。そして先生は聖書を開いてくださり御言葉を読んでいただき、そして祈ってくださったんです。それまでの私は日曜日は絶対に教会へ行く、何が何でも参加するんだと思っていました。しかし今回の入院を通して教会へ行くことができない、礼拝を休まざるを得なくなったんだ。このことを通して私の礼拝に対する考え方が変わりました。聖書をたくさん読みますのでメモってください。まずは出エジプト20章の10節から11節です。新改訳でお読みいたします。出エジプト20章10節から11節です。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんなこと仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲いにいる在留異国人も。それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。新改訳聖書なのですいません、表現が違うと思いますけれども、神は主の日に創造の手を休まれた、安息日を定められたのです。ですから神を信じるすべてのものは同じように手を休ませる、安息日を覚えることが大事なのです。そして招きの言葉で読んでいただきましたイザヤ書58章、ここでは13節と14節だけお読みいたします。もしあなたが安息日に出歩くことをやめ、私の誠実に自分の好むことをせず、安息日を喜びの日と呼び、主の誠実を栄えある日と呼び、これを尊んで旅をせず、自分の好むことを求めず、無駄口を慎むなら、その時あなたは主をあなたの喜びとしよう。私はあなたに地の高いところに踏み行かせ、あなたの父ヤコブの譲りの地であなたを養うと主の御口が語られたからである。また新約聖書において十字架の死から復活なされたイエス様はヨハネ20章において週の初めの日、主の日、日曜日に弟子たちと集まっていますし、パウロも使徒の働き20章において週の初めの日、日曜日にパンを裂く聖晩餐を執り行っているのです。私たちも主の日に安息日に旅をせず、自分の好むことを求めず、無駄口を慎むなら、主は祝福してくださる。安息日を守る者は祝福される。少なくとも私は礼拝厳守だと思っています。そして礼拝死守という言葉もあります。 TCU の仲間で韓国から来られた教会教職生の方から聞いた言葉なんですけども、戦前の日本の礼拝もそうだったんだよと、これは佐藤先生から学びました。明治、大正、昭和と戦前のクリスチャンの話でもあり、まさに礼拝史種殉教の歴史なのです。礼拝を生活の中心にする人、最優先に礼拝を守る人というのは主の恵みの中に、主の御翼の陰に居こわせてくださるのです。ただだからといってですね、私は個別のことで裁きたくはないんです。主の日だから礼拝に参加しなさいなどと到底言うつもりはありません。その理由というのは、皆様それぞれが一人一人主の前に立ち、それぞれが主との交わりの中で考えていただきたいから、そう思っているからなのです。まあ以前の私でありましたら、進学校時代に聖書を盾にして咎めたり武器にしたりして裁いたりしてきました。その結果がどうなったのかということも、まあ、承知しております。今の私は皆様一人一人を愛したい。だからゆえに御言葉に聞き、それぞれで 考えていただきたい、そう思っているのです。マルコ福音書に戻りましょう。神の言葉が回復復権されるためにイエス様が戦われた時、時にイエス様の道具武器としていたのが預言者イザヤの言葉でした。神の言葉というのは旧約の時代においても明確に語られていたのです。6節にイザヤはあなたたちのような偽善者のことを見事に預言したものだとあります。この見事にという言葉、元の言葉を調べてみますと美しくと訳することができるんですけれども、これはイエス様の皮肉アイロニーなのです。そして9節、あなたたちは自分の言い伝えを大事にしてよくも神の掟をないがしろにしたものであるとのつながりでわかるんですけれども、ここでよくもというこの言葉も実は6節の見事にと訳されている言葉と実は同じということなのです。ですから9節はこう言い返す、訳することができます。あなたたちは自分の言い伝えを大事にしてよくも見事に神の掟をないがしろにしたものであると。ただ神をよくもないがしろにする人間の姿というのは醜くはないんです。見栄えがするんです。そして美しいんです。イザヤの言葉も美しいといえば美しい。この美しさというのは一方では真実に根ざし、もう一つの美しさというのは偽善に根ざすのです。イエス様が神の言葉の復権のために戦われた時、最も厳しく問われたのがこの偽善という言葉でした。この偽善というのは仮面をつけて芝居を演じる役者のことを意味しています。見栄っ張りの良いお面をつける日、人々の心を喜ばせるようなお面をつける。それと同じように見栄の良いやり方で仕方で神の言葉を無にするのです。もしかしたらこう言えるかもしれません。人の目に見栄えよく生きようと思うがゆえに私たちは偽善に誘われるのです。ではイエス様はなぜここでこのようなことをお語りになられたのでしょうか。それはきっかけがあったからでして、イエス様と弟子たちがガリラヤで伝道しているとき、中央から辺境の地へエルサレムからパリサイの人々と律法学者たちがやってきた。いわば視察団と呼べるものなんでしょうけれども、ガリラヤでイエスという男がなかなか評判高いようだ。一体どのようなことをしてるんだろうか、律法において正しいことをやってるんだろうか、ちゃんと視察しなければならない、このような感じでしょうか。もしかしたら報告書を書き送るような締めだったかもしれません。そのためにエルサレムからわざわざ来てイエス様のもとに集まってきたのです。それは食事の時に手を洗わないというはっきりとした具体的な事実からだったんです。2節にこうあります。そしてイエスの弟子たちの中に汚れた手、つまり洗わない手で食事をする者がいるものを見た。ここで汚れた手という言葉に注目しましょう。汚れた手、古語訳聖書では不浄な手と訳されているこの言葉ですけれども、ここでは儀式的に汚れている、日常的に手が汚れるというのではなく、聖なるもの、聖なる生活の中において汚れているという意味なのです。ですので日常のことではないということをまずは押さえておきたいと思います。ではなぜ聖なる生活において汚れている、汚れた手となっているのでしょうか。それは日常生活において汚れた手と触れ合わざるを得ない、日常的に付き合わざるを得ないからなのです。例えば当時のエルサレムにおいて信仰を持っていない汚れに生きている異邦人が使うお金を当時の人々は使っていました。エルサレム神殿に捧げる献金するお金はシュケルと言います。 さあ、ちゃんと別に定められたお金、清められたお金というものを捧げなくてはなりませんでした。しかし現実にはローマに支配されていたのです。ですので汚れた生活をせざるを得なかった、財界のような調剤人と付き合わざるを得なくなった、付き合わなくてはならなかったということなのです。あるいは罪を犯した人と一緒に暮らすということもあったことでしょう。もしかするとどこかで同じ食器を食べていたのかもしれない、同じ食事を食べていたのかもしれない。ですから手を洗う、清める必要があったのです。それだけではなく、4節にもあるように、器も杯も鉢も銅の器や寝台をも洗う、清める必要があったのです。このようにして一生懸命に汚れからの清めというものを守ろうとした、自分たちの清さを保たなければならないと、ファリサイ派の人々、律法学者の人々というのは思っていたのです。私の昔の友人に電車のつり革に触れることができない人がいました。もし素手で触ろうもんなら発熱停止でダウンしてしまうぐらいの潔癖症といいますか、私と一緒に電車で乗ろうとしても座席をハンカチで払い、背もたれを払い、手すりをハンカチで拭いてからでないと座席に座ることができない。私はかわいそうだなと思いましたね。当たり前と思っている生活が彼には難しい。ですから時々私の車に彼が乗るとき、彼の好きなようにさせていました。掃除機をかけ徹底的に車内を掃除してくれるので、ある意味私としてはありがたかったと思っているんですけれども、しかし別の見方をすればこれは滑稽なことに思えるかもしれません。先ほどの汚れた点についても同じことが言えます。どのようにしたら清いとされるのか、どのようにしたら良いのだろうかという問いです。そこで律法学者がこれこれこういうふうにすれば神の奥手に背かないというような感じで答えられる、そのようにして神の奥手にすれのさまざまな解釈、言い伝えが作られていき、そして口伝えで伝えられるようになっていた。これが口伝律法と呼ばれるものです。実はイエス様の弟子たちの中に、食事の時に手を洗わなくてもよいとお定めになられたわけではありませんでした。ですから弟子たちの中に手を清めることをする人と手を清めようとしない人がいたということなのでしょう。しかし律法学者やパリサイ派の人々のように、イエス様と弟子たちは手を清めるということにこだわらなかったんです。こだわりです。私はこうこうしなければならない特別な思い出というような、ある意味こだわりとは自分自身への縛りと言いましょうか、自分自身が思い入れているその人間を縛るものと言い直してもよいでしょう。イエス様と弟子たちってこのようなこだわりから自由だったんです。しかしこの自由を、この自由な生き方っていうのは、エルサレムから来た律法学者ファリサイ派の人々の目からすれば、4節の言葉で言えば固く守る生活からは遠いものであった。5節の言葉を使うならば、昔の人の言い伝えに従って歩んでいないことになる。イエス様と弟子たちの歩みは正しくないと律法学者ファリサイ派の人々からは見えてしまう。彼らは神の言葉を重んじて生きることを特別に自分の使命として受け止めた人々です。しかしイエス様はそのような彼らに対し、あなたたちは偽善者だ、実に見事に偽善者の生き方をしていると言い切るのです。そしてイエス様はイザヤ書29章の言葉を引用しつつ、この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている、人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めていると。イエス様が引用した預言者イザヤの言葉、これは神からの遠さ、神の掟を ないがしろにされていることを説いているのです。そしてそれは父と母を敬いなさいという十戒の教えです。父と母を敬いなさい、この十戒の基本的な教えについて律法学者やファリサイ派の人々はどうなっているのかと、イエス様はここで指摘なされたのです。それは神から遠くなっている人々にとって最も身近な人であるはずの父と母を遠ざけているではないかと、11節から12節、それなのにあなたたちは言っている、もし誰かが父または母に対してあなたに差し上げるべきものは何でもコルバン、つまり神への供え物ですと言えば、その人はもはや父または母に対して何もしないで済むのだと。コルバン、神の供え物のことです。先ほども見ましたけれども、父と母を敬うことを律法では教えています。逆に父と母を敬わない父母を罵る呪うような人は死刑、殺せとレビ記においてそう語られています。父と母を敬うことはとても具体的なことです。まず一緒に生活をしてあげることです。年を取ってきて自分では生きなくなった父と母の面倒を見る、自分の持っているもので父や母を養う、この時に息子や娘さんなどから、お父さん、本当はこれはあなたのために使うべきもの、お金なんですけれども、実はこれはコルバン、神への捧げ物にしてしまったから使いませんと、そう言ったら聞いていた父はそれでも私によこせとは言えない、神の方に優先権がある、それは十戒の第一、聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である、あなたは心を尽くし魂を尽くして力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、しめき6章4節から5節とあるからです。神への供え物はコルバンは神のものだから、それを他のことに用いるべきではない、これはある意味信仰的に正しい理屈と言えるでしょう。しかしその表面的な正しさと言いましょうか、コルバンを隠れ蓑にして神様が求めておられる基本的な義務を無視し、それを拒むことが現実に起きてしまっている、つまり表面的な信仰の正しさというのがむしろ自分の思いや欲望を正当化するための手段になってしまっているのです。そこにこそ最も深刻な偽善があるのだと、このようにイエス様は指摘なされておられるのです。ただそもそも論として、この父と母を敬いなさいというこの御言葉、これを守るのはとても容易なことではないと思います。父と母を心の底から愛し抜く、なかなか難しいことを私は告白します。正直に認めます。時々ですけれども、私は以前父の組を締めたことを思い出すことがあります。それは私が高校生の時だったです。夜遅くに父は顕著なのか西立ちからなのかは分かりませんけれども、酔っ払ってきて帰ってきては突然物を投げ出したり当たり散らすということがあったからです。今となって考えてみると、それは仕事のストレスだったんじゃないかだろうか、どうにかして発散したかったんじゃないだろうかと思います。ですから父が帰ってくると、私を含め弟や妹たちはいつも2階へ子供部屋に逃げる、そのような日々でした。そしてあれは確か高校3年生の時だったと思います。父が帰ってきて仕事にイライラが溜まっていた時に、母のとある一言、何気ない一言がきっかけとなって喧嘩が始まった。そしてガシャンバリンと1階で大きな音がしました。この時私は2階にいましたので、何事だと思って1階へ降りていくと、父がいきなりリモコンを投げ、そして 焼酎が空になった 1.8 リットルの瓶を私に投げてきたんです。そして、豊、焼酎を買ってこいと。私は切れました。ふざけんなと思って父を殴りに行きました。そしてはっと気がついたら、父の上に馬乗りになっていました。そして首を絞めようとしていました。そして母は泣きながら私を止めようとしていました。そしてその時の父の顔というのは、まさに鬼の形相といいますか、今でも忘れられないとても苦い思い出です。これは、しかしイエス様はそれでも求めておられるのです。父と母を愛するように、心を砕くようにと。さとみさんや、さとみさんと実家へ1週間から2週間に1回のペースで行くんですけれども、今の父と母は穏やかに迎えてくださいます。去年1回だけ私一人で行ったことがあったんですけども、なぜかこの時だけは喧嘩になってしまいました。改めてさとみさんがいないとダメだなと思うんですけれども、父と母を敬いなさい。律法の本当の厳しさ、そのしかしその中にある本当の愛をイエス様は私をお示しになられたのです。イエス様の愛を受け取り、父と母を愛す、兄弟姉妹を愛す。しかし、もしも父と母を愛すことができなくなってしまったら、ヨハネの手紙1、3章にあるように、兄弟を殺し始めるのと同じ、父と母を愛したくないがばかりに神の名を用いる、コルバンと呼ぶものは愛を失ったままでいる、神から遠く離れているのです。しかも律法学者やファリサイ派の人々のように、何とかして正当化しようとする、美しくあろうとする、親を軽んじるということは神様を軽んじることに他ならないのです。本日の御言葉に照らし合わせて語るならば、親を捨てることは神を捨てること、親をないがしろにすることは神をないがしろにすること、親をないものにすることは神を無にすることなのです。イエス様は神の言葉に真実が力があること、イエス様の話を聞く皆様が認めるようにと心が砕かれた、そのことを弟子たちにも学んでもらおうとされたのです。そしてファリサイ派の人々にも律法学者の人々にも知ってもらいたかった。だからゆえにこのような厳しい言葉を投げかけられたのです。今まさに私はイエス様から裁かれていることを思います。本日のこの経験、とても大事なことだと思います。なぜならイエス様の御言葉というのは時にはとても厳しいものだから。厳しさの中にある愛とでも言いましょうか。御言葉に私は打たれ、顔が上がらなくなるような思いをする、これはとても大事なことだろうと思います。ではなぜこのように厳しいことを語ってくださるイエス様が、なぜ十字架にかかってくださったのでしょうか。そしてなぜこの地上に来られたのでしょうか。それはひとえに愛してくださるため、そして神の言葉を回復されたためだったのです。そして私の罪のために、十字架にかかられるためにこの地上へ来られたのです。そのことを覚え、イエス様に信頼すること、中心に置く生活を、それが求められているのです。開かなくても結構です。ヨハネ14章21節にこうあります。私の掟を受け入れ、それを守る者は私を愛する者である。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表す。本日の説教題は13節を少し変えました。神を無にしないためにとしました。 神の言葉を無にしないために、そのために必要なものはまさに神中心の生活なんです。これはまさにイエス様を中心に置く生活であり、礼拝を中心に置く生活、イエス様に求められていることを行う生活ではないでしょうか。イエス様に信頼する生活を送る信仰生活の中で、イエス様がどんなに美しく神の恵みを明らかにしてくださったかを覚え、私自身偽善者の見栄えではなく、真実の意味で美しい世界、神の恵みに導かれた新しい歩みができるようになる。なぜなら神は愛だからです。第一ヨハネ4章にあるように、まさに神は愛、その愛に触れる私はイエス様によって少しずつ変えられていく、神の恵みに導かれた歩みをいずれすることができるのです。最後になりますけれども、イエス様が私たちに命じられていることを一緒に確認しましょう。マタイ22章37節から39節をお開きください。マタイ22章37節から39節です。ではお読みいたします。マタイ22章37節から39節。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。イエス様がおっしゃった最も身近な隣人、両親を愛していきましょう、大事にしていきましょう、そして仕えていきましょう。イエス様はいつも温かい眼差しで私たち一人一人を見守り愛してくださるのです。それでは一言お祈りいたします。天の父なる神様、本日私はあなたを見上げることができない、今そのような思いです。私の行い、私の言葉っていうのはあなたの御心にかなっているでしょうか。あなたが私に命じられた主を愛し人を愛することが果たしてできているでしょうか。それとも何かにとらわれたりこだわりを持っているでしょうか。どうかそのようなこだわりから、さまざまな縛りから私を解放してください。イエス様と弟子たちのように自由にしてください。そしてあなたが中心の生活、礼拝中心の生活でありますように、いつも悔い改め常にあなたを見上げる生活、愛ある言葉遣いができますように、どうか私を変えていってください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。